私は、祖父から続くクリスチャンホームに生まれ育ちました。幼い頃の記憶はあまりありませんけれども、自宅前の国道を挟んだ向かいにフィンランド人の宣教師の伝道所があり、家族でそこに行っていました。私は道路によく飛び出して、車を急停車させたと言っています。その伝道師が舞鶴を離れることになり、その伝道所が閉鎖され、両親はその伝道所の信者だけが集う家庭集会に出席し始めました。私もそこに連れて行かれるようになりましたが、一般家庭の今で聖書を学ぶような集会は小学校になったばかりの私にとって退屈そのものでした。子供は私一人で他の信者さんの子供に会えるというような楽しみもありませんでした。その集会も出席者の減少により、それぞれが最寄りの教会に集うようになりました。私はボーイスカウトの小学生クラスであるカブスカウトに入り、日曜日の午前中はカブスカウトの活動に変わりました。上下関係が厳しかったですけれども、同級生の友達がたくさんいましたし、楽しかったです。中学生になり、カブスカウトかボーイスカウトに上がることになり、その活動が土曜日の夜となりました。私は両親が導かれていた舞鶴教会にの礼拝に出るようになりましたが、そこには同年代の人が子供が一人もおらず、家庭集会での寂しさが戻ってきました。高校3年になると受験勉強を理由に礼拝に出なくなりました。ある日、学校の哲学の授業で先生からキリスト教を信じている人はいませんかという問いかけがありました。それは授業としてのキリスト教なので、その内容が教会での教えと異なる点があることをあらかじめ断るというものでしたけれども、先生の問いかけに私は答えることができませんでした。問いかけが教会に行っている人はであったら手を挙げることができたかもしれませんが、キリスト教を信じている人はその問いかけに抵抗がありました。決して信じていなかったのではありませんが、ただ高校生という若さで神に頼っていることが何かかっこ悪いような、クラスのみんなからからかわれるような気がしたからです。そんな私に悪魔の誘いがかけられてきました。友達の万引きの現場を目撃してから、万引きのチャンスというものを意識するようになりました。今なら誰も見ていない、わからない、そこには神の存在がありませんでした。やがてチャンスの意識は行動へと変わりました。高校を卒業し大学へと進み、大学では近くに教会がないことをいいことに、教会に行かない生活を送っていました。実は大学のすぐ近くに教会があったのですけれども、帰省した時に牧師にその教会名を伝えたところ、そこには行かない方がいいなと言われた経緯があります。帰省ごとの教会生活を通し、イエス・キリストを救い主と受け入れ、成人式を間近にした新年礼拝で洗礼を受けさせていただきました。大学に戻った私の生活に変化はありませんでしたが、次の日曜日には教会へ行ってみようとふと思い立ち、ある夜、下見のために一番近い教会、花天教会を目指して自転車を走らせました。片道1時間余りの遠さに私の決意はもろくも崩れ去りました。舞鶴での就職が決まり、私の本格的な教会生活が始まりました。洗礼の時に自分の罪を悔い改め、その罪は許されたはずだったのですが、私は自分が犯した罪を思い返し後悔するようになりました。私は罪の許しを心から確信することができていなかったのです。悔やむ日が続き、その重圧に押しつぶされるようなこともありました。そんな生活を送る中、伝道集会の説教で私は罪の許しを心から確信することができました。その内容は、お母さんの手伝いをしていた子供が皿を割ってしまい、素直に謝った子供にお母さんは怒らずに心から許しました。片付けをするお母さんの姿を子供は物陰から見ていました。そんな子供にもう気にしなくていいからとお母さんは言いましたが、 自分の失敗を気になる子供は申し訳なさそうにずっと見ていました。一旦は子供を許したはずのお母さんでしたが、えって言うたやろとついに子供を怒ってしまうというものでした。そして講師の先生は、一度許された罪をいつまでも後悔することは決して神が喜ばれることはないと語られました。私の語りにのしかかっていた重荷はなくなりました。そして私がいつまでもあると思い込んでいた重荷は、実はすでに神様が取り除いてくださっていたことを改めて気づかされたのです。すべて重荷を負って苦労する者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。マタイの福音書の11章28節の御言葉です。これが私の信仰生活の転機となりました。教会での奉仕も楽しくなりました。意識して避けていた他教会との交わりにも進んで参加するようになりました。初めて参加したその翌年、結婚しましたので最初で最後となりました青年全国大会では、教会では仲間がいなかった私ですが、全国にはこんなに多くの仲間がいるんだと勇気づけられました。そして人生の友である主の導きにより今に至っています。この間結婚し3人の子供にも恵まれました。ヨシヤ記24章15節の御言葉、我と我が家は共に主に仕えでスタートした家庭でしたけれども、楽しいことばかりではありませんでした。おそらく普通の家庭よりも辛いこと、苦しいことが多かったと思います。思い返しても思い出すのは辛かったこと、苦しかったことばかりです。でも同時にその試練を乗り越えさせてくださった神様の導きに感謝があふれてきます。辛い思い出ですが、喜びに満ちた思い出でもあります。あなたの思い煩いを、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。第一ペテロの5章7節の御言葉です。仕事は親会社への給食、会社の統合などで社名が何度も変わりましたが、勤続33年が過ぎ34年目に入っています。私には勤続34年に入っているものがもう一つあります。教会学校の先生です。2005年の教区大会で CS 教師20年以上のものが表彰を受けました。それがこの時いただいた、これがその時いただいた記念の時計です。どこにでもあるような時計ですけれども、マルコによる福音書13章33節、気をつけて目を覚ましていなさいではないと思いますが、アラーム設定とは関係ない夜中になるようになり、今は使っていません。でも捨てるわけにはいきません。教会学校の先生として20年間健康が支えられ、信仰を継続させていただいた証の品です。針は動いていなくても34年目の時を刻み続けています。教会学校の先生は定年のない1年更新ですけれども、終身とはいきませんが、許される限り続けさせていただきたいと願っております。人生は楽しいことばかりではありません。多くの試練もあります。でも神様はいつも伴ってくださいます。祈りに応えてくださいます。試練に耐えるものは幸いです。耐え抜いてよしと認められたものは、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。ヤコブによる福音書1章の12節。神様を第一とすれば、人生は感謝と喜びに満ち、神様から祝されたものであります。私はそう信じています。最後に3月のことですが、京都教区の信徒を代表し教団総会に出席させていただきました。昼食の時に、私は顔見知りである京都教区の先生方をあえて避けて別のテーブルに着きました。同じテーブルの方々に簡単に自己紹介し食事を始めました。実はそのテーブル大半が牧師先生方で、食事をしながらの会話に入っていくことができず聞き手に回っていました。そこに隣の席に遅れてどこか見覚えのある方が着席されました。どちらから？舞鶴福音教会です。お会いするのは初めてじゃないですよね。あちらも私のことを に、見覚えがあるようでした。お互いの名前を見せ合った時、私の記憶が戻ってきました。はい、鈴鹿での青年全国大会で、一緒に祈り合いました。献身の思いがあるので祈ってほしいと言われ、そう、あの大会の後献身を決心しました。その後、豪華の準備のために席を外され、あまり話お話をすることはできませんでしたが、30年前のほんの数分間祈り合った2人の青年が、共に守られ、30年の時を経て牧師と信徒、まあ、自分で言うのがなんですけれども、一信徒ではなく教区代表として教団総会への出席を託される役員として再会し、互いにその時を覚えている。30年間お互いいろんなところを通らせてきましたけれども、いつも神様の大きな愛に導かれ、信仰が学ばれ、今があるときに改めて感じることができました。今日この時、あなたの心を神様に開かれるのであれば、間違いなくあなたの人生にとって大きな出会いとなると思います。以上です。